上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
上地先生、こんにちは。1週間ぶりで。
はい、どうもこんにちは。
今日はゲストがいらっしゃるんですよね。
そうなんです。今日はですね、私の師匠に来ていただきまして、で僕はどちらというとこれまで、マクロ的というのかな、この日本のね、今後の経済とか世界経済の話をちょっとこう、世界的なあれでね、ちょっと見てきたんだけども、今日の私の師匠はですね、経営学、経営戦略が専門なんですよ。だからその企業の、日本企業のね、内部でどういうことが起きて、今日本がこのような状況になってるかっていうことをちょっと違う観点でね、語ってもらったら面白いかなと思ってお呼びさせていただきました。
いいですね。
はい。でね、鈴木先生ってもう信州大学の教授なんですけれども、実は私と同じで、米国の投資銀行のご出身で、それから大学院に行かれて研究者になられたんですね。で、僕は投資銀行でもトレーダーという、どちらというとなんか勘と度胸でやってきた人間なんですけど、鈴木先生はエリートで投資銀行部といいましてね、企業の資金調達とか、M&A のアドバイスとかね、
花形ですね、
本流なんですよ。で実はね、投資銀行の中でね、うちの、投資銀行大体、東大、京大、一橋、早稲田、慶応が多いんだけども、投資銀行部はね、やっぱね、その国立大学のそういうところの人しか行けないようなセクションなんです。
なるほど、
はい、
じゃあ今日はね、ちょっとそういう、でもね、こう上地先生が師匠というところで、ましてはね、こう企業の経営をずっとこう見てきたということで、実はこの番組の中でもね、日本の現状については結構いろんな側面から話してきて、今こうやって株高でね、最高値をつけたって言ってるんですけれども、実際にはこう失われた30年って言われてきて、日本の企業は随分低迷してきた時代があったわけですよね、もうついこの間まで。現状もどうかはよくわからないんですが、そのあたり、やはりちょっと経営学の専門ということなので、日本企業が30年間どうしてダメだったのっていうところをちょっと鈴木先生に伺えればと思うんですが、よろしくお願いします。
ご紹介受けました鈴木です。どうも上地先生から師匠と言われたんですけど、私の方が年下でございますので師匠と言われるとですね、一体私は何十歳なんだろうってことになっちゃうんですが、ご紹介いただきました通り、最初にそういう、金融の世界にいて、それでなぜこの世界に入ったのかって言ったら、ちょうど私がいた時にはですね、日本企業がアメリカの資産をどんどん買ってきてる時期でした。ところがアメリカ人 の同僚連中からすると、日本の企業を見ていても戦略面でも何でも負けてる気がしないと、なんで自分たちは日本企業に負けてるんだっていうことを、当時ウォールストリートにあんまり日本人多くなかったもんですから、いろんなそのアナリストとかいろんな連中から聞かれて、さてと一体何だろうかって考え始めたのが、逆にこういう業界に来る一つのきっかけだったんですが、よく失われた、今お話に出ました30年って言われ方するので、私は失われた30年って言い方は非常に嫌いと言いますかね、否定してる側で、最初の10年は、世界的なそのファンダメンタルズの問題なんで、これはその対立的な問題だと思うんですね。ところが残った20年、特に2000年以降の今までの20年ですね、これは失われたっていう言い方すると、なんか他人のせいみたいに見えます
ね。なるほど、そうですね。
でもこれは私は失った20年って言い方してるんです、常に自らのミスで、失った20年。なぜかというと、この20年の間に中国もそうですし、韓国もそうですし、諸外国は欧米もそうですけどね、みんな成長してるんですね、日本だけが先進国の中で成長しないというのを一人負けしてるわけです、ってことは、その国際ビジネスをやってる時の外部環境っていうのは同じですから、その中で日本だけがなんで低迷しちゃったのかなと、ふうに思うわけですね。で、私はその結論として考えてるのは、非常に単純化すると、従業員とそして経営者、この双方にやっぱり企業の内部構成してる問題に問題がある。特に
ぱり一番責任があるのは私は経営者なんだろうなっていうふうに思います。やっぱりそこがよく言われてるのはドイツのアメリカ人の将軍、ドイツの将校、はい、日本人の兵隊というのがよく最強の軍隊って昔から言われますよね。でやっぱり日本のそのなんで将軍がダメだったのかっていうことだと思う。でまあいろんなその考え方あると思うんですが、おそらく90年代前半までの日本企業の成功っていうのは実は経営者が優れたっていうわけではないと思うんですね。やっぱりアメリカでありロールモデルっていうものが明確にありましたね。それから当時の日本は人口が増えてる、要するに人口ボーナス期でありましたね。そして冷戦構造だったわけですね。ですからそういう外部環境に助けられて、やっぱり日本人が真面目にそのアメリカの真似をする、でアメリカ人っていうのはアイデアはあっても細かいことをこう仕上げるっていうのはあまり得意な民族じゃないの生活じゃないんで、そこをその日本人は丁寧に真面目にやってきたと、
ブラッシュアップしたわけですね。
そうだと思います。
アメリカのやり方は、よりね、
それによってその日本が成功してきた。だから日本の経営者っていうものが優れていたから成功したとも私は思ってないんですね。ところがこの2000年以降になった時に、その冷戦構造もなくなり、グローバル化がどんどん進んできた時に、まさにその各企業の経営力っていうものが問われるなってきたと、まあ、そこがその日本の企業が低迷してきたっていうのは私は経営者に大きな問題があるんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。
いやまあ確かに言われると、ああそうだったのかな、まあよりアメリカの真似をしながらより洗練させてこうね高度成長を迎えた。でまあバブルまで来て崩壊して、しかしそのまあそれは要するにこういうことですか。別に日本人の経営者じゃなくても同じを誰がやってもうまくいっちゃったんじゃないのかってことなんですか。
ちょっと大変その当時の方が怒るかもしれないですけど、やっぱりその日本の経営者の特徴っていうのは、特に大企業の場合っていうのは学校を出て新卒でその企業に入って平社員から主任係長ってずっと上がってきて、要するにサラリーマンのゴールっていうのが経営者ですよね。
そうですね、それはもうずっと僕らもそう思ってました。
だからそれがその延長すに単線的な世界ですよね。でその先ほど申し上げたように単線的な世界で成功できるっていうのは、この直線の先行くと何があるんだっていうことが見えてるからこそ成功したわけですね。でそれが先ほどの言い方すればアメリカであり欧米社会だったわけですね。それが特に IT 化っていう形になって流動化してきちゃったと、じゃあ何が必要になってくるんだ、からグローバルな市場が広がってくると、やっぱり何がそのお客さんが喜んでもらえるものなのかっていう、その市場も多様化してきちゃうと、だから日本企業がやっぱり得意だったっていうのは、比較的その単一的な市場の中で、そのボリュームゾーンを取っていくっていう、こういうビジネスだったんですよね。でも今あんまりボリュームゾーンビジネスじゃなくて、それぞれのところに結構その、需要が分散しちゃってるんですよね。
いわゆるその消費者の思考も多様化してますよね。
だからそこにこう合わせていくっていうことがうまくできなかった、でそれはこれは実は経営学でイノベーターズジレンマとかイノベーションジレンマっていう言葉があるんですけどね、要するにそのトップ企業っていうものがチャンピオンの地位を失うのはなぜかと、これはそのトップ企業が技術がないとか市場を無視してたのかって、実はそうじゃないと。
なるほど。
トップ企業であればあるほど、当然その内部にある技術力もありますし、お客さんとのネットワークもありますと、でもお客さん全く画期的な商品っていうのはとかサービスっていうのは今まで過去がないんで、お客さんにとってみてその商品とかサービスっていうものが本当にいいものかどうかってわからないですね。
比べはない
わ。比べもないです。そうするとそう新しいものを提案するとお客さんの側が、いや今のままで十分いいからとか、いや今のものよりももうちょっとコスト下げてよとかって、こういうような要望っていうのがお客様からの要望として強くくるわけですね。ですからそのトップ企業はそれに従ってくる。でもそのゲームのルールっていうのが変わってしまった時に、今までのその投資下の部分がありますね、チェンジする、すぐにスイッチングコストという、そのチェンジするためのコストっていうのがかかりすぎちゃうんですね、トップ企業であれば。 だからやはり日本のその家電産業とかエレクトリック産業が1990年代の時に半導体もそうですし家電もトップだったっていうのはそういうことだったの。ところがその2000年以降になってそのゲームルールが変わってきた時に、あの特に半導体なんてそうだったんですけどね、はい、その時にスイッチングができなかった、それは多分こうなんだろうなってことは分かってないわけじゃなかったんだけれども、今までの投資であり市場におけるそのポジションっていうものを失ってしまうということが非常に怖かったんだと、ましてはその経営者もそうで、やっぱり90年代までと違って最近はその外国人の持ち株比率って大変増えてますね。
あ、そうなんですね、
やっぱり今は 30% 多分超えてると思うんですね、大手企業の場合だと外国人持ち株比率が 50% 超えてる企業もそうです、ね、かなりありますよね、グローバル企業と言われてるやつは、そうするとそのアメリカ流 の、 その、株主からの要求を受けてしまう、とその内部留保というものをどちらに使うのか、ただ昔であれば失敗してもいいようにっていう形で、そのちょっとやそっと失敗しても、まあ内流フォルカバーするからお前失敗しろよって言って若手にも任せてくれたと。
あ、逆にそういうマインドは過去の方があったってことだ。
あったというよりもそういうその余裕があったんですよ、
余裕がね、
やっぱりそれはその、まあ、こういろんな講座もありますけれども、まあ、株式持ち合いだとかなんとかって村社会 の中のルールの中でやってこれたんでよかったんですね。ところがお客、市場もそれから株主もグローバル化するってなってくると、今度はグローバル化したルールっていうものに、持ち込まれちゃうと、そうするとそういうような失敗はなかなかできなくなって であれば配当に回せとかですね、株価を上げる方にっていうふうなことを要求受けちゃうと、だからその私はちょっと経営者が悪いよって言い方したんだけれども、まあ、経営者が無能だって言ってるんではなくて、おそらく経営者にとってみてもそのジレンマっていうのがあったんだと思うんですね。
確かに今のね、僕がちょっと思い出したのはサントリーの、まあ、はい、創業者っていうか佐治敬三さんのね、有名な「やってみなはれ」っていう、とにかくやれと、でまあサントリーってそういう文化があっていろんなものを やって、まあビールなんかも何十年かかってこうね儲かる産業にしてきたってありますけど、まあ先生が今おっしゃられたようにかつての日本企業の中である程度余裕があるとちょっといろいろこうチャレンジさせたっていう、それがいろいろグローバル化することによってなかなかチャレンジができない、そういうまあ関係者でステークホルダーが増えてくるとというようなことが起きてきたってことなんですか。
と思いますね、ですからそれがその従業員の方にも、できて、正直言って私とか上地さんがその、まあ、新卒の頃前に40年ぐらい前ですかね、その時って結構その会社も例えば3000万円ぐらいまでだったら失敗してもまあいいよとかって本当は怒られるんですかね、怒られるけれども、でもそれによって僕らがそのクビになるとかってこともなくて、まあこいつの勉強量だっていうところで失敗できたと。
ありましたね。
今その上司の方もそのこのままやってたら失敗するぞって分かってても、やっぱり失敗させないとその本当に自分には身につかないよっていうことで上司もある程度許容してくれてましたね。ところがやっぱり今はノルマとか特にコストって問題が非常にこううるさく問われるようになってくると、失敗させるわけいかないわけですね、そうすると上司の方もじゃあ俺がやるからさって言って、その自分がやっちゃうとかですね、から部下の方もそれを見てるから、じゃあその上司にやってもらおうとかですね、だからこれってそのすぐ最近よく言うの若い人たちが答えを求めちゃうと、自分でその苦労するよりコスパとかタイパとかって言いますと、特にタイパが悪いみたいなね、そうなってきてるっていうのも多分その2000年以降になった時の企業のその内部環境ですかね、ガバナンスのこの仕組みの、まあ、転換っていうところに起因するんじゃないかなって思いますね。
でも一方でそれっていうのはガバナンスが機能してきたっていうことにもなってくるわけですよね。
そうなんです、だからすごい皮肉な話なんですよだからガバナンスがじゃあそうなってきたら何考えるのかっていうと、普通に企業を分割しなさいって考えると思うんですね。やはり企業規模がでかくなってくれば、これは組織ってでかくなればどうしてもルールですね、っていうものにある程度合わせていかないと組織が動かなくなりますよね、5、6人ぐらいの組織だったらその度その度にそのメンバーで話し合って足をこうしようって言ってできるけれども、これが5000人になったら到底無理ですよね、とどうしてもルールっていうものでその組織っていうものを運営しなきゃならなくなる、でもやはりその時に組織がでかくなればなるほど、特に先ほど言った経営者と、から市場との距離が階層性になっちゃいますから、段階が入りますね、ってことはタイムラグがあり情報のラグが出ちゃいますよね、 でところがその今市場っていうものはそのお客さんも細分化されてきているし多様性になってると、じゃあどうしたらいいのかって、本来であれば会社っていうものをその適正規模に分割していくっていうね、そういうような形になるはずで、本来それをやるべきことが持ち株会社の制度だったと思うんですね。
ああそうか、そういうことですね。
それが
持ち株会社にそうやってぶら下がってきてるわけですよね、細分化、
細分化して、はい、それが本来のその、まあ、持ち株会社っていうものの、はい、想定と事業会社の持ってるその関係だったと、ところが今はその不良債権処理もそうですけれども、合併してその規模をでっかくすることによってリスクに対応しましょう、自己資本の量を増やしてやりましょうっていう方向に向いてきちゃいましたね。でもやっぱりアメリカ時代に僕ら考えたのはどうやってスピンアウトとかスパンアウトするとかってことをよく考えたけれども、日本の場合のその M&A って言われてるのはなんか規模をでかくするってね、
まあそういうふうに僕らも思いますよね、確かに
ですよね。でも本来はその M&A ってそうじゃないと思うんですけど、だから日本のその組織のあり方っていうのがあのグローバル化アメリカの仕組みを真似してるというかっていうよりもそれをモデルにしてるっていうふうに見えても、実はアメリカ型のその仕組みと日本型の仕組みっていうのは似て非なるものじゃないかなっていうように最近思うようになったんですね。
そうですか。
あのね、よく、まあ、いろんな人に僕もよく聞かれて、なかなかあのうまい答えが見つからなくて、まあ、困ってるところがあって、なんで日本はガーファムのようなね、ああいうビッグテクノロジーがうまく育たなかったんってよく聞かれるんですけど、先生的にはどういうふうにお考えですか？
あの実はね、ガーファムって言っても彼らが内部の技術で成長したわけじゃないんですよね。彼ら何やってるのかって言ったら、シリコンバレーのちっちゃな会社とかないかっていうものをどんどんどんどん買収してますよね、やってることって、
まさに
M&A してるわけですよ。でもその日本企業も実はある日本の、まあ、トップのエレクトロニクス企業さん、まあ、ちょっと名前出すとね、いろいろ私もここに刺さってるんで、そういうところもじゃあガーファムの真似をしてって言ってシリコンバレーにそういうその技術をその買収するセクションを作ったんですね。でそのスタンフォード行きました、シリコンバレー回ってますって言って、それで新しいその技術テクノロジーのある会社を買おうとするわけです。ところがですね、うまくいかないんです。何かっていうと、必ず本社の倫理で落ちちゃうんです。それにこういう会社買いたいですよってなってきた時に、そうするとその現地のその会社に権限が実はあまり移譲されてなくて、最終的には本社の役員会またになっちゃうんです。そうするとその本社 の, あの、まあ、東京にいる本社の、まあ、大体60代後半から70代ぐらいの、まあ、おじさんって言った人ですかね、最近はね、まあ、男性ですかね、下手なこと言ったらあれですからね、そういうようなあの同質性ですね、その役員の方々も、その会社の生え抜きで入ってきて、まあ、50年、いて、そのサラリーマンとしての勝ち組っていう人ですね、こういう方々の役員会で理解されないんですね。だからなかなかその日本企業がそういう新しいそのシリコンバレー の, そのホライズンカンパニーを買うとか何かっていうところがうまくいかない、と普通だったら僕らの感覚だったらどうかって10個買ってさ、1つか2つ儲かりゃさ、
ね、いいわけですよね、
いいでよ、それでその全部レバレッジ利かせて儲けましょうよって言うんだけれども、先ほど申し上げたようなその日本企業の内向きになってるので、1つの失敗も許さないみたいな、1つ失敗するとその失敗を理由にその方のがそのサラリーマン人生がそこで終わっちゃうみたいな、ね、やっぱりあの日本の経営者とかその、まあ、先ほど私従業員にも問題あるよって言ったのは、従業員の方もその会社の中でのその出世っていうことを考えちゃうので、でまあ優秀な人たちたくさんいると、そうすると減点法になっちゃうと、だから減点されないようにっていうような選択をしてるんじゃないかなって思いますね。
あの企業がね、そういうふうに失敗を許さないみたいなね、そういう非常にこう硬直した状況っていうのは、まあ、先生からご覧になって何年頃からこうやっぱりバブル崩壊以降ですか、ますます内向きになってきたって。
そうですね、ですからやっぱり1990年代後半ぐらいからバブル崩壊の時よく言われたのは、あの当時日本は3つの過剰があるって言ってましたね、その雇用の過剰であり、設備の過剰であり、負債の過剰って言って、この3つをあの処理しないと日本企業は次のフェーズに行けないよっていうことでしたね、 で確かにそこで不良債権の処理、負債のその過剰っていうものはかなり時間かけてなんとか処理できてきた、うん、でじゃあその他何やったのかって言ったら設備を廃棄したりとか、うん、まあ、ギリシャっていうものを首切ったりとかですね、うん、でその切ったギリシャがどこ行ったのかって言ったら韓国行ったりとか台湾行ってしまって、うんうん、はい、これが今のその液晶、日本の液晶パネルの問題であったりとか、うん、半導体の部分で大きな影響を受けてますよね、うん、だからやっぱりその当時から仕方ないにしても、その先ほど申し上げた通り2000年代になってグローバル競争が激しくなって、特にその韓国、中国をはじめとした新興国というものが積極的にそのリスクを取って勝負をかけてくる、でそのためにその日本人の技術者であり何なりをこうまく雇う、で当時はそのソビエト連邦が崩壊しましたから、実は私2000年の初めの時にまだあまりこう公開したのはサムスンのスウォンのその中央研究所って言ってきたんです、はい、まだ当時のサムソンって外部の人たちあんまり見せなかった、ちょっと私関係があったんで、サムソンのそこを見せてもらったらどうかって言ったら、向こうにロシア人ばっかりいるわけです。
お
ロシアの核ミサイルとかないかの技術者っていうのが いらなくなるわけです、まずロシアとウクライナの、
まあ、冷戦崩壊して、
冷戦崩壊して、その人たちがそこにいて最先端の研究してるわけですね。だからそういった部分で、その2000年代の最初の時っていうのはサムソンにしてもアジア企業はやってるんですね、うん、ところが日本企業はどうかっていうと、先ほど言った3つの過剰をその処理するという後ろ向きのその処理しかしてなかった。だからこのそこからまたエレクトロニクスもそうだし、 IT 化ってもどんどんどんどん進んできて、技術のレジュームがチェンジしてくる、そのチェンジしてきた時に競合はその新しいものに対応するためにリスクをかけて、いろんなその新しい対応をしていた。ところが日本企業はそちら側に目を向かずに不良債権処理をしていたと。やっぱここの差っていうのは私がすごくあるような感じしますね。
僕外資系の会社にいたじゃないですか、で、まあ、日本の企業の大企業ね、優秀な人間っていっぱいいるわけです、で決してその外資系の方が優秀な人多いと僕思ってなくて、地頭とか、なんか基礎的ななんていうのかな、その仕事力、能力っていうのは、僕日本の企業の人ってものすごい高い人いっぱいいると思うの、けどパフォーマンス、その仕事のパフォーマンスっていうことで言うと、やっぱ低いんだよね日本の会社って。
それ必ず言われますよね、
労働力は高いと思うんですよ、
性が低いっていう、
この辺はやっぱりそのなんていうかな、その自分のそのリスクを取るか取らないかとか、どういう意思決定をするかっていう、そのインセンティブ構造っていうのがやっぱり日本の企業ってこううまくそういった人の能力を出せないような仕組みになっちゃってるってことなんですかね。
おそらくそうじゃないかと思うんです。で結局そのわ私なんかも自分の同級生連中と会って、例えば大学卒業して10年目で会う、20年前で会うってなってくると、どんどんどんどんその連中が内向きになってきてですね、話がうちの会社はさってこういう話ばっかりするわけです。
うちの会社って好きなフレーズですもんね、
日本人も好きですねうちの会社って、とやっぱり彼らにとってみての基準が、その自分のその会社の中で、いかに役員になるかとかですね、部長になるかとかですね、同期よりも1年でも早くなるかとかっていう、その社内の中の競争っていうものが重点的になってくる。だからその人間の評価っていうのはそこになって、だからそこで評価されるような行動を取るようになりますね、
まあ、リスクを取らないことが合理的な戦略だということですね、
ええ、ただそこが可能になってたのは、それでも日本企業にとってみると、バブル崩壊までの高度成長期に培ってきた内部の資源であったりとか、余剰があったから、そこのところを費やす、なんていうの、食ってきたわけですね。
そうですね、まあ、食い潰してきたわけですね。
食い潰しちゃったんですよ、でこれが今その子が食い潰し終わっちゃってくると、まさにペンペン草も生えないよってなってきた時に、新たにこれから稼いでいかなきゃいけないってなった時に、さてどうやって稼ごうかなって思ってみると、
そこですね、いやこの間の上地先生がね、要するにデフレからまあインフレモードに入ってきて、デフレ期の時には内向きかつリスクテイクしないのが最良の選択だったけど、やっぱりインフレに入ってくればリスクも犯さなきゃいけないし、前にと出てかなきゃいけないっていう話してるんですけど、果たしてじゃあもう鈴木先生から見て、日本の企業はまあ経営者ですよね、そっちの方にこうスイッチしてるんですかね。
いやーこれはまだしてないんじゃないかな
まだしてない、
残念ながら思うんですね、だからやはりその先ほど申し上げた繰り返しになっちゃいますけど、 っぱり新卒でその会社に入って40年そこにいた人っていうのがトップになってる例が圧倒的に多いわけですよね、
うん、ずっと上はそうですもん ね、
だからまだそこが変わってませんよね、
うん、まあ、要は上がりっていうことで
上がりです、
うん、
そうすると彼らはまさにそのよくあるその定年退職の挨拶の時に、うん、40年間大価なく過ごしてるところ
に退職を
我々と来ますよね。ああいう世界になっちゃいますよね。
僕はせっかくね、まあ、専門家でいらっしゃってちょっとだけ聞きたいのはね、まず日本のあの4月新卒の一斉採用みたいなものってすごいバカバカしいと思うんですが、ああいうのってやめられないんですかね。
いや僕は逆にそこ賛成派なんですよ。
あ、そうですか。
なぜかっていうと、結局そうやって一斉にやるから、うん、バッターボックス立てるんですね。結局何でもそうですけ ど、
うん、
自由に採用とかってなってくると、
はい、
あのいくつも内定をもらう子と、うん、1個ももらえない子っていうの分かれちゃうんですね。
あ、それは差がもっと 出るでしょうね。確かに
凄まじく出ますよね、
うん、
そうすると今企業はやっぱりその人事管理やってると必要人員って言いますからね、
はい、
やっぱり30人人間がいないと現場回らないよって30人取らなきゃなんなくなるわけですね、
うんうんうん、
と今までは一斉にやってくれるから5つも6つも内定もらってた子が1つしか行けませんからあと断るわけですね、
うん
う
ん、
そうすると時点っていうところが上がってくるわけですそうするとその子たちがあの入れるわけですね。
あ、
そうするとやっぱりそのバッターボックスに立って初めてその本当に、
うん、
あのプレーできますよね。だからあのバッターボックスに立つチャンスさえ与えられないってこれがその欧米型だと思うんですよ。
あ、まあ、確かにその通りですね、うん、欧米がそういうスタイルで だから逆にその欧米スタイルを真似する必要もないっていう
と思います。だから私はその新卒一括採用でいいと思う。ただし、うん、僕はこのところで言ってるんですけどね、はい、3年ぐらい経った時に、うん、もう一回ドラフトやろうよと、
うん、
で3年経ちましたと働きましたと、うん、
はい、
そうすると会社の方でじゃあこの会社だからあなたはこんな仕事やってもらいたいとか、はい、本人はこういうことやりたいっていうところをまたその契約交渉ってやるわけですね、
うんうん、
そこでうまくいかなかったらお互いにだったらそこのところにずっと残るっていうのは不幸ですからね、
うん、
ただどうするのかって言ったら3年目そのまた新卒あの中途採用市場ってね3年目ぐらいのところでこう作っててその若い、うんうん、そこを作るところするとこの A という会社では合わなくても、うん、B という会社では必要される人材とかって言いますよね。
そうですね。
だからそうやってその最初は一括採用で、うん、っていうのはだって職歴ないわけですから、過去の経験で雇えないわけですね、うん、だからとりあえずバッターボックスに立たせてあげる3年間ぐらいバッターボックスに立たせてあげる、うん、そこで結果を出して自分から見た時にどうなのかって言ってまた次に新しいところ、うん、実はアメリカのビジネススクールってそういう仕組みですよね、う
ん、
やっぱりあのアメリカのビジネススクールっての多くって新卒じゃなくて最初に 2,3 年企業を勤めて、うん、それからあのビジネススクールへ戻ってきてそこでその経営学を学ぶって実はその理論を学んでるっていうよりも、うん、そこでもう一回キャリアをチェンジする機会を作るわけです
ね。そのきっかけなんですね、
うん、きっかけだと思うんです、
うん、
だからあのそういうような形でそのやる。だからあの入り口の一括採用は必要だけれども3年目か5年目というか FA ですね、
うん、そうですね、
5年間を作るっていうことが必要だと思うんですね。
一括採用で40年勤め上げるわけじゃなくて、まあ、ある種、まあ、強制的というか意識的にそういう一旦、まあ、シャッフルっていうか、あのジョブチェンジできるようなことを設けた方がいいと思うんですね、
はい、でむしろそのプロセスの中で会社といろんな賃金交渉をすることによってあのなんていうかな硬直していた日本の賃金システムというかね、うん、そういうふうにも
ね
給料が上がるという可能性が出てきますよね、
うん、まあ、それにさ、まあ、いわゆる労働の流動化っていうかねそういうのも必要だし、まあ、確かにこう僕も一括採用はなんかくだらないと思ってたけど、うん、そういう先生がおっしゃったように3年目にそういうねちょっとシャッフルがあると面白いですね。まあ、今週はですねこれちょっと企業経営者の方の視点からお話してもらったんですけども、まあ、あの最初に鈴木先生も実は労働者の方にもねいろいろ問題があったこの30年ということだったので、まあ、来週はちょっとその労働者目線、まあ、会社員目線っていうんですかね働く者の目線からいろいろこの30年に何があったのかどういう問題なのかでこの先どうしたらいいのかっていうことを、まあ、語っていただきたいと思ってますんでまた来週、
はい、先生、
ま、お疲れ様ですが、よろしくお願いします。
ありがとうございました。